医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
皆様こんにちは。薬事法広告研究所の代表、稲留真紀子です。本日は化粧品にまつわるルールから浸透表現と敏感肌や低刺激性という言葉の運用についてお話しいたします。はじめに浸透表現からご紹介いたしましょう。頻繁にとはいかないまでも定期的にご質問いただくものとして、化粧品の浸透はどこまで言えるの?というものがあります。化粧品である限り浸透は角層までということはよく知られているところではありますが、では表現としてどういうものであれば許されるのかなど疑問は残ります。また実際のところ浸透は角層にとどまるものではない、もっと深く浸透できるものだ。という思いもあり、お客様に事実ではないことをお伝えすることそのものに違和感があると感じる場合もあるかもしれません。しかしながら結論としては、化粧品の浸透はやはり角層まで、これが鉄則です。日本化粧品工業連合会、略して商工連による化粧品等の適正広告ガイドライン2012年版の中にこのような記載があります。E-3角質層、毛髪への浸透などの作用部位の表現。化粧品において細胞分裂がほとんど行われていない表皮の角質層や毛髪部分への化粧品成分が浸透する表現を行う場合は、浸透する部位が角質層や毛髪の範囲内であることを併記すること。浸透して損傷部分が回復、治療的、するなどの化粧品の効能効果の範囲を逸脱する表現は行わない。なお、医薬部外品の作用部位の表現を行う場合は、事実に基づき承認を受けた範囲を逸脱しないこと。表現できる例として、角質層へ浸透、角質層の隅々へ、髪の内部へ浸透が挙げられています。表現できない例として、このような例が挙がっています。肌へ浸透。これは角質層であることが併記されてないという理由よりです。肌の奥深くへ、角質層の奥へ、ダメージを受けた角質層へ浸透して、肌本来の肌に回復。これは回復的という理由よりです。傷んだ髪へ浸透して修復。こちらも回復的という理由です。肌の内側、角質層、から、医薬品的。という理由です。ここで記載されているポイントは、一つ目、肌の場合は角質層の範囲内に留めること。二つ目、毛髪の場合は単に毛髪の範囲に収まれば、毛髪へ浸透という表現で OK。三番目、医薬部外品の場合には、承認の範囲を逸脱しないのであれば OK。この三点です。今回はこのうちの1番と2番を詳しく解説いたします。1番目、肌の場合は角質層の範囲内に留めること。こちらについて表現できるものとしてこのような例が挙がっています。丸として角質層へ浸透、そして角質層の隅々へ。 NG のものとして肌へ浸透、肌の奥深くへ、角質層の奥へ。これらの表現からわかることは、まず一つ目、浸透を述べる場合には、角質層までであることをきちんと明示しなければいけないということ。そして二つ目、角質層と書いておけばよいのではなく、言葉から伝わるイメージとして、角質層を超えると捉えられる表現なのであれば NG ということです。日本化粧品工業連合会、略して商工連における、広告審査会の中でも、この角質層への浸透と表現については議題に上がっているようで、不可と判断された表現例を見聞きします。例えば、角層の奥までという表現。こちらは現状は NG とまではいかないものの、今後検討とされています。なお、角質層の奥へですと NG と判断されています。そして、肌の奥深く、ここに米印を打ちます。その上で、米印、角質層と力 近い場所に打ち消しをします。こちらも NG と判断されています。角質層にとどまるものと打ち消しを入れたとしても、奥深くという表現と角質層をイコールとするのは不適当という理由です。角質層はわずか 0.02 ミリであり、決して深いと言える幅ではないということが根底にあるのでしょう。特に肌の奥へぐんぐん浸透と表現しながら、浸透のところに米印をつけ、米印、角層ないとするようなことはよくある手法ですが、問題とされてしまう可能性をはらむということを心の片隅にでも置いておいていただくとよろしいかもしれません。そして2番目、髪の場合は単に毛髪の範囲に収まれば毛髪へ浸透で OK。こちらについて解説いたします。毛髪への化粧品の浸透表現についても、肌と同じく日本化粧品工業連合会による化粧品等の適正広告ガイドライン、こちらを参考にすると良いでしょう。先ほどご紹介した化粧品等の適正広告ガイドライン2012年度版の E-3、角質層、毛髪への浸透等の作用部位の表現、こちらを参考にしていきます。この内容では肌への浸透と髪への浸透が合体して記載されておりますので、一瞬わかりにくいですが、書かれていることを毛髪、頭皮というところでまとめてみますと、一つ目、浸透する部位が毛髪の範囲内であることを併記する。二つ目、浸透して損傷部分が回復するような表現は不可。三番目、髪の内部への浸透は表現可能。四番目、傷んだ髪へ浸透して修復は表現不可。五番目、頭皮への浸透は角層まで。ということになります。ここでは内部とされていますが、実際の広告で具体的に髪の内部構造の名称を挙げてしまうと、効果の過剰な表現となる恐れがあり、望ましくないとされています。髪の毛の関するワードに、キューティクルやコルテックスといったものがありますが、それぞれはこのように考えていただくと良いでしょう。キューティクル。こちらは髪の表現を指すため、具体的にキューティクルまで浸透としても差し支えない。コルテックスについては、キューティクルより内部のコルテックスまで浸透とすると過剰表現とみなす。具体的な成分の浸透を表現したい場合には、あくまでもキューティクルまでとし、それより内部への浸透を言及したい場合には、単に内部まで浸透と言いとどめるようにすると良いでしょう。合わせて図説を行い、具体的名称を挙げて過剰に内部への浸透する表現にも注意が必要です。そして今回の二つ目の話題、敏感肌や低刺激性についてご紹介いたします。季節の変わり目や冬場は敏感肌になりがちのため、このような敏感肌や低刺激性という言葉をよく見かけます。それぞれの言葉における注意点をまとめてみます。敏感肌という言葉について、ルール上何をもって敏感と表現できると判断するのかなど、明確な放棄はありません。よって、事実として敏感肌に用いるということができるのであれば、その言葉そのものが制限されるものではなく、使用可能と判断できます。また、弱い肌といった、化粧品の広告において本来使用できない表現の代替案として用いられる傾向もあります。敏感肌の表現における注意点をご紹介しましょう。一つ目、敏感肌専用という言葉は使いません。言い換えとして敏感肌用であれば OK です。二つ目、敏感肌の方でも安心といった表現はしません。敏感肌の方でもお使いいただけますであれば OK です。今出ました専用という言葉については、先ほどからご紹介しております日本化粧品工業連合会、略して商工連による化粧品等の適正広告ガイドライン2012年度版にこのように記載されています。F6-2、何々専用に関する表現。敏感肌専用、など用法用量についての表現は特定の肌向けであることを強調し、 効能効果または安全性など事実に反する認識を得させる恐れがあるので、次の場合を除き原則として行わないこと。化粧品の種類または使用目的により配合の制限がある場合、安全性の視点から化粧品基準における配合制限を根拠に洗い流し専用の漂白を行う場合に限る。そして低刺激性という言葉についてご紹介いたしましょう。低刺激性、こちらが立証されており、その事実に基づき、かつ安全性を保証、かつ強調しない場合には刺激が少ない低刺激性といった表現を使用することができます。低刺激性表現に関する注意点、キャッチフレーズなど強調して用いない、強調せずに使用するのであれば OK とされています。同じく日本化粧品工業連合会における化粧品等の適正広告ガイドライン2012年版にこのように記載されています。 F7-5 低刺激などの安全性の表現、刺激が少ない低刺激などの表現であっても安全性について誤認を与える恐れがあるので、低刺激性等が客観的に立証されていない場合やキャッチフレーズなど強調する場合の表現を行わないこと。本日テーマとして取り上げました浸透表現と敏感肌や低刺激性、いずれもお客様の関心が高いワードだからこそ、ルールをしっかりと把握しておくことをお勧めいたします。薬事法広告研究所の代表稲留真紀子がお送りいたしました。
医療ジャーナル、来週も医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。